ほど読みしたいと思います。本日はヨハネによる福音書14章1節から7節、新約聖書の196ページです。新約聖書の196ページの下の段になります。それではお読みいたします。ヨハネによる福音書14章1節から7節。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとへ迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る。いや、すでに父を見ている。アメン。はい、それでは、末盛牧師の鳥なしの祈りに続きまして、本日は永遠の住まいと題して説教いただきたいと思います。よろしくお願いします。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人の名をあなたが呼んでくださり、私たち一人一人の心を、肉体をも励ましてくださり、今日もあなたの御体であるこの教会で、まことの救い主であるイエス様、あなたを礼拝するこの恵みに預かることが許されましたことを心から感謝いたします。今日は特に先に天国へ召された信仰の先輩方を覚えて、またこの時に天国の喜びを共に覚えるこのような礼拝の時を与えてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今日も私たちに等しくあなたの御言葉の命を注いでくださり、今日語られる御言葉を通して私たちに天国の希望を与えてくださり、私たちが誠に道であるイエス様、あなたを信じてあなたの天国に皆が共に行くことができますように、今日の礼拝を最初から最後まであなたが聖霊で満たし、豊かに祝福し、私たち一人一人を整えてください。あなたの御前にどうぞ私たちを謙遜なものにさせてください。あなたの語られる御言葉の前にどうぞ今私たちのすべての思い煩い、すべての私たちの悪しきものをあなたのもとへ置き、私たちが心を開いてあなたの恵みを受け取るものとなることができますように、主よ、どうぞ今ここに集った私たち一人一人にあなたが望んでくださいますことを切にお願いいたします。必ず私たちにあなたの恵みを注ぎ、あなたの真実が今日の礼拝を通して本当に語られていくことを信じてあなたに期待いたします。どうぞ語るしもべをあなたが何より清めてくださり、あなたとどうぞ思いを一つにし語ることができますように、イエス様、どうかあなたが語りたいと願っておられること以外私が口にすることがありませんように、聖霊様どうぞ憐れみ助けてください。また今日も同じ時間にゲッセマネ、バプテスト教会、ジャカルタにて宣教の奉仕をされております野口宣教師をあなたが覚えてくださり、いよいよ月曜日に明日には帰られますけれども、最後までこの第一期の宣教の働きをあなたが豊かに守り祝福してくださり、共にさらに私たちが力をいただき世界宣教のために立ち上がることができますように、主をどうぞ導いてください。すべての時をあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日はおはようございます。このようにして多くの皆様と共に誠の救い主であるイエス・キリストを礼拝するこの幸いに預かることができましたことを心より感謝いたします。 特に先ほど祈りましたように、本日は昇天記念礼拝ということで、私たちの信仰のここにですね、だんだんここの写真も増えていきますけれども、去年よりですね、なんか多くなったような気がしますけれどもですね、ここに並んでいる方々をぜひ皆さん見ていただいてですね、この方々の今も本当に私たちを覚えて祈っておられますですね、その信仰の先輩方のこの信仰を覚えながら、私たちともに今日も御言葉を通して私たちも天国のこの恵みに預かるものとなりたいと願います。私はですね、牧師に就任して、3ヶ月が経ったかと思いますけれども、何をするにもデビューでしてね、でありまして、前回も先月行われた先月ですか、行われた特別聖書講演会も、デビュー牧師としてですね、就任して初めての特典を迎え、そして来月にはクリスマスを迎え、そして今日は本日初めてのですね、牧師としてこの昇天者記念礼拝の御言葉を取り継がせていただきます。皆様の祈りとともに、この先ほど言いましたけれども、背後の天国の祈り、そして特に私自身におきましては、今日ここに4人のですね、私の祖父母の写真がありますけれども、この特に祖父母の熱い祈りをですね、ひしひしと感じながら、しっかり語りなさいとですね、本当に励ましをいただいている思いであります。私はこの天国の祈りというふうなことをですね、たびたび私たちは口にし、また聞くことがあるかと思いますけれども、私自身の少し証をさせていただきますと、私がこの天国の祈りということを深く覚えるきっかけといいましょうか、始まりとなりましたのは、私は4年前にですね、この牧師とし、牧師また宣教師として、いずれこの主の本当に仕えていくために献身の道、神学校の道を選んだ、決心したわけでありますけれども、そのちょうど1年目の時に、母方の祖母武田妙子姉妹がですね、天に召されていきました。そして私はクリスチャンホームで育ちましたから、この天国を思ったり、また天国にいる先に行っている家族や兄弟姉妹を思ってですね、もうすでにいいところにきっといるんだろうな、イエス様と共に本当に素晴らしい祝福の中にいるんだろうなということは想像はたびたびしましたけれども、なかなか天国のことが遠いですね、まだまだ存在でありました。しかし、このですね、母方の祖母である武田妙子姉妹が亡くなって、その後、本当にこの天国からの熱い思いというものをですね、ひしひしと感じる、そのような思いをですね、日々体験いたしました。そしてそれは、今でもなく私自身がこの献身の歩みを始めて、そしてですね、本当に日々、様々な訓練を主に与えられておりますけれども、そのような中で本当に主をいつも思う、天国を思うということが一つですね、そういう生活に私自身の思いがそのように、いつも変えられていったことも一つありますけれども、同時にですね、この祖母の熱いこの信仰といいましょうか、熱い思いがですね、私のうちに迫ってきたのは、皆さん武田妙子姉妹をご存知の方はですね、本当に良くも悪くも強い方でありましたので、信仰においても本当に強かったですし、また逆の意味においても強いですね、最後まで本当に戦い抜いた私の祖母でありましたけれども、そのようなですね、熱いその祖母の信仰ゆえに、このように孫に対してですね、今その献身の歩みを始めた、その熱い思いがですね、信仰がこの今私自身に届いていることをですね、深く覚えます。またですね、この今宣教に行かれている前任のヒューマン先生が、と祖母の話をしていましたときに、先生がですね、きっとこの妙子さんの情熱は本当に主に献身していく、それほどのものを持っていたですね、姉妹であったと思いますということを以前先生がおっしゃってくださって、あ、なるほど、だからこそですね、今献身して歩んでいる孫のために、必死でですね、天国でイエス様と共に祈ってくれてるんだなということを深く覚えました。そのようにして、私たちは昨年玉川キリスト教会はですね、50周年開拓を迎えましたけれども、 ここにおられる、この今日写真がありますけれども、またここに写真ない方も含めまして、多くの兄弟姉妹の、この今も天から捧げられている、この尊い祈りによって、今日の私たちがあるということ、この信仰の諸先輩方の、この熱い戦いの中で、今日の私たちがあるということを、私たちはぜひ覚えていたいと思います。そしてまた、この天上でなされている祈りこそが、私たち教会の今、力であるということですね。そのことを決して私たちは忘れてはなりません。このように私たちの体はですね、死ねば朽ちてしまうものですけれども、しかし決してそれが遠くに行ってしまったですね、そのような存在ではない。今もこのただ中に私たちと共に祈りを持って、また霊を持って、私たちと共にこの諸先輩方のこの信仰が生き続けているということ、そのことをぜひ覚えて今日のですね、礼拝にご一緒に預かりたいと思います。イエス様は、ルカによる福音書を開きにならなくて結構ですが、のところでですね、この天国の神の国ということを周りの人たちが語った時に、イエス様は実に神の国はあなた方のただ中にあるというふうに、そのように語られました。でこれはですね、英語で読みますと The kingdom of God is within you ですね。あの言語を読むとですね、 with とこの in が一緒になって、これ within という、初めて私最近知りましたけれども、この within すなわち共に、そしてそのただ中に、神の国は今も、今この瞬間、あなた方のただ中に神の国はある。この天国は決して遠いものではなくて、今私たちが信じるものにおいては、このところにもうすでに天国、神の国があるということ、そのことをですね、ここでイエス様が語っております。そのようになんとなくですね、ただ感覚的な事柄で私たちのもとにこの天国というものがあるわけではない、遠くにあって、まあ、あるんだかないんだかわからない、そのようなものではない、また死ななければ行ってみなければわからないですね、実際行ってみてですね、語った人、この韓国にはたくさんそういう素晴らしいもう信仰者がですね、たくさんおります。本当に、ですね、一度死んだ、死んだ、死ん、ですね、一度息を引き取ったけれど、また3日後にですね、本当に祈りによって復活する、こういうことはもういくらでも信仰のですね、熱い国ではそのようにあるわけですけれども、そのような死んでみなければわからない、そのような不確かなものではありません。日本はこの矢をよろずの神と言ってですね、もう矢をよろずと800万というふうに語られ、象徴されるほどたくさんの神様がいて、そして、まあ、死ぬ前に、まあ、それがよくわからなくても、まあ、何か掴んどけばですね、どんどん800万いますから、まあ、どれかしらですね、私たち掴めるかもしれません。そういう多くの、まあですね、この名もわからない、そういう多くの神様の中で何かですね、一つ掴んでおければ天国に上がっていけるだろう。私たちはこの目に見える現実は非常に信じることはたやすいことでありますけれども、しかしこの死んだ後のことはですね、どうなるでしょうか。死んだらどこへ行きますか。天国はどこですかというですね、このような質問に明確にですね、答えられる人はどれぐらいいるでしょうか。それゆえに、このですね、正直よくわからないけれども、まあ、とりあえず何かを信じていれば、まあ、何かを掴んでいれば、まあ、どっかには行けるかな。でもですね、まあ、どうせ、まあ、死んだら何もわかんないから、まあいいかというのがですね、多くの私たちの思うところであると思います。今、生きているうちに考えても、まあ、しょうがないから、死んだらみんなが考えてくれるかな、ぐらいにですね、思うこともあるかもしれません。しかし、聖書で、このイエス様が語られている天国というものは、そんないい加減なものではありません。天国は確かに存在し、私たちの行くべき今日の説教のタイトルにさせていただきました、この永遠の住まいであるということを、この聖書ははっきりと語っています。そしてこの願わくば今日、私たちも共にこの天国の恵みに、約束に預かるものになりたいと、切に祈りつつ、御言葉を語らせていただきます。先ほど司会者の方に読んでいただきました、ヨハネによる福音書、この14章の1節から7節を先ほど読んでいただきました。お開きになられる方はですね、196ページに、新約聖書、196ページに書かれております。ここを先ほどお読みしましたけれども、ここはイエス様が語られているお言葉であります。 私たち教会はですね、4月にはイースターを迎えようとしています。そしてそのイースター日曜日に向かって、復活祭に向かってですね、私たちは1週間イエス様の歩みを聖書を通してですね、この御言葉に預かっていくわけですけれども、今日のところですね、実はこの最初その前のページを13章を開いていただくと、皆様知っている方も多いと思いますが、このイエス様が弟子の足を洗われた専属というですね、専属学園というのがありますけれども、専属のこのことをイエス様が13章のところ、この前のところでなさったんです。で、私たちのこの修法もこの専属のイエス様が弟子を、イエス様がお弟子さんの足を洗う絵が描かれておりますけれども、でこれはですね、実は木曜日にこのことがイエス様がなされたということ、私たち聖書を読むと分かっていきます。でそれはどういうことかというと、この木曜日に、もう金曜日のにはイエス様は十字架にかけられていきます。その木曜日一日前、このもうギリギリですね、弟子たちと共に交わり、弟子たちと食事をし、そして弟子たちに最後語られることは、イエス様肉体を持って語られることはもう時間がない、そのような時間切羽詰まった、そのような状況の中でイエス様は弟子の足を洗い、そして今日の14章のこの6節のところでイエス様は語りました。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないですね。弟子たちはこの大きな意味を決してこの時まだまだ理解することはできなかったと思います。しかしそれでもなおイエス様は私が道であるということを、この肉体をですね持っている最後のこの時に、最後ここから十字架に行かれるわけですけれども、その時に大切なこととして弟子に語られました。私たちがまた、この私たちもまたですね、イエス様の再臨の前にこの命がですね朽ちていく時には、私たちもやがて死を迎えるわけですけれども、その時に大切な人たちに、愛する人たちに何を語られるでしょうか。きっとですね、ギリギリになって、最近もですね、かな先生と時々この最後までです、私たちは清められていかないと、最後にですね、自分の無意識のうちに何を言うかわからないということをですね、たびたびかな先生と話して、怖いね、かな先生あんなだったのにねと言ってですね、あんな素晴らしい婦人だったなんていうようなことがですね、あったら怖いですねって言って、でもそれはもうどうにもなりませんね、無意識でですね、本当にわからなくなったらもうどうしよう。だからこそ今しっかり私たちはこのようにして御言葉を聞かなきゃいけないということを、まあ先生とですね日々話しているわけですけれども、そのようにして私たちもまた最後死ぬときにですね、なんかあれが食べたい、これが食べたい、またですね、あの人がやだ、この人がやだったですね、あの人に恨んでるんだよ、そんなことを言うことがないようにですねしたいと思いますけれども、そのこの最後のイエス様がギリギリのところに立って、イエス様がこの語られたこと、それはこの今日の今読みました6節です。これ大変有名な箇所です。英語で読むとですね、 I am the way, the truth and the life ですね。私が道であり真理であり命である。私が道、 way であり truth であり life である、その全てです。私がその全てであるということ。で、これはですね、実は小堺直樹兄弟の大好きだったですね、愛されたこの御言葉でありますけれども、この兄弟がまだですね、体調が動けるこの時にですね、直樹兄弟と香奈先生と野口宣教師とともに、このヨハネによる福音書を英語で学ぶという、そういうバイブルのクラスを持ちました。でですね、これを改めてこの準備をしながら、この兄弟が愛された、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、この御言葉をですね聞きながら、本当にこの兄弟が天国への備えを御言葉によってですねされてたんだなということを改めて深く、覚えました。そうです、ここに書かれているようにイエス様が、私はというのは、これイエス様ご自身です。イエス様が道であり、イエス様が真理であり、イエス様が命である。そしてイエス様を通らなければ、誰も父のもとに行くことはできない。すなわち父のもととは、この天国のことをイエス様が語っています。父のもとはですね、私、イエス様ご自身を通らなければ行くことができない。そしてこの時に、ですね、そのことを語られて、そしてそれはまた同時にこの14章の23節のところに、次のページの197ページのところに書かれていますけれども、この23節のところにですね、私を愛する人は私の言葉を守る、 私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住むというふうに、そのように書かれていますように、決してこれは私たちが死んだら天国に行ってですね、この私たちのこの今の地上のことではない、さらに先のことを言っている、そうだけではなくって、父のもとに行くということ、それは私たちがイエス様を信じて、イエス様の御言葉に私たちが聞き従っていくときに、今その天国が私たちのこの地上においても、私たちのうちに御父である天のお父様、また御霊である聖霊様、そして御子イエス様、私たちのうちに、自身のうちにお住まいになるということですね。もうすでにここに、最後に私たちが天国に行かなくても、もうすでに信じる者にはここに、今この時に私たちのうちにこの神の国があるんだということですね。そのことをここでイエス様がですね語っておられます。昨日はですね、実は今日はまあ天候がなんとか朝晴れ間が見えてましたけれども、実は昨日は私たちの玉川教会では教会学校の CS キャンプがありまして、小田本厚木の白山の方でですね、その山を登る予定であったんでありますけれども、まあ、あいにくの雨で行けませんでした。しかしですね、よくこの天国への道をこの山のですね頂上のてっぺんに例えてですね話されることがあると思います。それはどういうことかというと、まあ、例えば富士山でありましたら、その頂上に行くまでには、まあ、登山口はいくつもあります。いろんな道をたどっても、最後は頂上に皆さん、その道をたどっていけば、頂上に、見事ですね、頂上に上がることができる。ですね、そのような、どのような道を通っても、最後は、すなわち天国に行くことができる。これをですね、よくそういう例え話として語られることがあります。で、それを聞くと私たちは、あ、じゃあ一本に絞らなくても、いろんな道があるから、それぞれ人生たどっている中で、ですね、どんな登山口から行っても、ですね、最後は天国に届くなら、まあ、ここではっきりさせなくてもですね、私たちはいいかなと言ってですね、先延ばしにしている方いらっしゃるかと、かもしれませんけれども、しかし聖書はそんなことは言っておりません。ですね、はっきり私は道でありと言われるイエス様、この一本の道、皆様に天国への道は一本です。皆様に与えられる登山口は一本です。一本このイエス・キリストのこの真理に立つとき、この真理を信じるときに天国が与えられる、このことを私たちはですね、この御言葉からはっきり私たちはしっかりと聞いていたいと思います。多くの道を通りながら、それぞれの人生は様々です。しかし最後御国に行くとき、一本の道が私たちには与えられておりません。そしてその一本の道を行くならば、どんなものであっても天国に行くことができます。どんなに深い罪の中にあっても、どんなに過去において呪いの歴史があったとしても、呪いのような家族の現実があったとしても、この一本に私たちがしっかりと立つならば、皆さん皆等しく天国に行くことができるということ、この永遠の住まいに皆等しく預かることができますですね。私たちの地上の生涯は決して永遠に続くものではありませんですね。やがて私たちはいくらこの日本が長寿国でありましょうとも、また私たちの教会の姉妹はですね、120歳まで生きると言ってですね、もうこの燃えておりますけれども、それでも私たちにはやがて終わりが来ます。やがて私たちはもうそれを自分たちではどうすることもできない。やがて私たちの人生の扉は閉じます。その時に私たちがですね、どのような生涯を生きてきたか、どのような私たちが働きをしてきたか、どのようにですね、この地上において富を積んできたか、そのことが重要なのではない。そうではなく、今生きている私たちのうちに天国があるかどうかということです。天国の約束に私たちが生きているかどうかということ、その希望に生きているかどうかということが、この聖書で一番大切なことである。それゆえにイエス様が、この最後ギリギリいっぱいのところで、だから一節のところです。心を騒がせるな、神を信じなさいということをですね、ここでイエス様が語っているわけです。そしてそれはすなわちイエス様がですね、このところで弟子たちにやがてこういうですね、死んだ時に行くそのような天国があるから、それを指で指し示して、そしてあそこにですね、あるからみんなですね、好きなように行ってらっしゃい、そういうふうに言ったわけではありません。この2節のところを読むならば、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか、 行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。すなわちこれがどういうことかというと、イエス様がすでにこの時から歩み始めているこの十字架の道をたどることによって、十字架上でイエス様がこのですね、この後にイエス様は金曜日に十字架にかかられるわけですけれども、その十字架でイエス様が流されるその贖いによって天国が用意されているということ、そのためにイエス様はこれからあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意しというふうに、そのように書かれているのは、これからイエス様が歩まれようとする私たち一人一人がしっかりとこの十字架の贖いに預かり、父よに預かり、天国に皆が行くことができるようにと、イエス様がここにおいて語っておられることは、これから行くイエス様の十字架の道であります。そしてそこにおいてイエス様が先に行ってですね、私たちより先に行って、その十字架によってその贖いの技を成し遂げてくださったがゆえに、私たちがどんな罪人であろうともイエス様を信じて受け入れるならば、その父よに私たち皆等しく預かり、そして御国へ行く私たちに用意がされるということですね。この場所というふうに書かれています、日本語でですね、ここがこの住まいというですね、言語は住まいという意味があります。ただのプレイスではなくて、このドゥエルという英語がありますけれども、ドゥエリングプレイス、住みかです。私たちが住んでいくところ、私たちがただちょっとですね行くところではなくて、私たちの住みかとしてイエス様の十字架によってもう整えられている。私たちがこれからなんかですね、一生懸命頑張って一生懸命この世で働いてですね、一生懸命お金を貯めて行くような場所ではありません。そうではなくて、ただ一本イエス様がこの十字架の道を歩んでくださったがゆえに、全人類の私たちの全ての罪を負って十字架にこのですね、十字架上におかかりになり、この贖いの技、私たちの命をこの代価をもって支払ってくださったがゆえに、私たちがこのイエスキリストを信じるならば、信じるだけで私たちにこの永遠の住まいが用意されているという、もう私たちが準備する必要はない、イエス様ご自身がもうすでに準備してくださっている。だからここでですね、場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。先ほど言いましたように、場所を用意しましたよ、だからそこに皆さんですね、それぞれ行ってください。そうではなくて、ここのところで戻ってきてあなた方を私のもとに迎え入れるというのは、すなわちこれがこの後イエス様がですね、復活されて50日後に注がれるこのペンテコスト、約束の聖霊によって、生きたイエス様の霊が私たちのうちに注がれることによって、私たちは日々日々ですね、先ほど読んだ詩編23編の日々を私たちが歩んでいく、天国まで、天国へ行ったら喜びがあるではない、いや、この地上に降りながらも私たちがどんな困難の中に歩む時も主が共にいてくださる、この道を歩むことができるとですね、ここで聖書は語っているわけであります。この詩編23編を、開きたいと思いますけれども、旧約聖書854ページです。そのように私たちがこの贖い主である十字架にかけられたなる、このイエス・キリストを私たちが信じるとき、そのとき、この詩編、旧約聖書前の方に書かれています。854ページのこの詩編23編のですね、皆様よくお聞きになったことがあるかと思います。主は私の羊飼いというこのですね、御言葉があります。これは皆さんの聖書ではですね、この主はの間に私のが入っていないと思いますけれども、これは言語は私のが入っております。それはここに大きな意味があるんですね。それはあなたの羊飼いじゃ意味がないわけです。私が天国に行き、私が喜びに生きるとき、あなたの何々さんのですね、羊飼いじゃ私には何の力にもならない。しかしここで私の羊飼い、私の羊飼いとして主が私のために十字架の道を歩んでくださったがゆえに、私には何も欠けることがない。そのことをこの聖書が語っている通りであります。私の魂をですね、この四節に、たとえ死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づけ。ただ一つ、ただ一本の道、ただ一つの真理、ただ一つの命、このイエス様が、この主ご自身が私と共にいてくださるならば、たとえ私たちが死に行くとしても、災いを決して恐れない。 なぜなら主が共にいてくださるから。そして私を苦しめるものを前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださいますですね。どんな苦しみの中にあっても日々私たちの糧を与えてくださる。私たちのですねこの肉体においても私たちが決して飢え渇くことがない、いつもいつも主が必要を与えてくださる。そしてこの6節のところがですね、素晴らしいこの御言葉なんですけれども、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うというふうに書かれていますですね。私たちが恵みを追っかけていくのではない、私たちがイエス・キリストのこの誠の命に生きるときに恵みと慈しみはいつも私を追っかけてくるんです。ハレルヤですね。この恵みに私たちはこの命に生きるならば、皆さん一生懸命生きることはない。そうではない。恵みが、主の恵みが先立って私たちに追っかけてきてですね、もう私たちがですね、貧しくなることはない。決して貧しくなることはない。私たちがですね、そこにおいてもう干からびて滅んでいくことはない。そうではない。いつも目の前に食卓なる私たちの肉的糧である。私たちの何よりこの命の糧である御言葉を私たちのうちにいつも主が備えてくださるから、私たちは恐れる必要がない。だから最後にもう一度このヨハネの福音書14章を開きます。だからあなた方は心を騒がせるな、神を信じなさいですね。この言葉です。イエス様がそれゆえに私がもうすでに道となって用意していますから、だからあなた方は今この現実の地上において天国がどこかなんてそんな話をする必要もない。天国にですねどういうところか、ああいうところか、もちろん私たちはですね思いを馳せながら天国はどれほど喜びの場所か、それは私たちは日々思っていきたいです。しかしですね、天国があるかないかなんていう議論は甚だ愚かなことであって、そうではない。ただ心を皆さんを騒がせるな、私たちは心を騒がせずに、ただこの神なる御子なるイエス・キリストを信じなさい。そうすれば全ての者たちにこの道が与えられている。全ての者たちに、私たちにこの天国への道、またそれは先に置かれている場所であり、また今この現実においても、先ほどの詩編23編のこの現実が私たちのうちにありありとですね気づいている、その現実を私たちが見ることができます。それゆえにぜひとも私たちが本当に心を騒がせず、私たち日々の生活でどれほど心を騒がせ思い患っているでしょうか。そうではない、今日はっきりこの御言葉を、イエス様の御言葉を私たちいただきましょう。あなた方は心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと言われるこの御子イエス様を信じるだけで、私たちはこの御国に預かることができます。アーメン。私たちはこのことを信じて、そしてもう先にすでに行かれているこの兄弟姉妹がですね、やがてその御国で私たちは会おうとしておりますですね。今日もこの場所に、だからといって遠くにいるわけではない、この場所に今も共にいて、私たちと共にイエス・キリストを礼拝しています。その礼拝に共に私たちが預かりながら、この地上においてしっかりですね、御国に行くまで私たちに与えられている使命をしっかりと生きていくものになりたいと思います。私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。今日ここに集った全ての人たちがこの道にしっかりとたどり着き、そして道を誤ることなくですね、共に御国の本当に喜びに生きるものに、永遠の住処に共に生きるものになりたいと心から願います。最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、私は道であり真理であり命であられると、そのように語られた御子イエス様、あなたの尊い皆を心から賛美し感謝いたします。あなた方のためにもうすでに私は道を用意していると、もうすでに御国を用意していると、そのようにイエス様、今日も私たちにお語りくださり心から感謝いたします。それゆえ私たちが何一つ頑張ることはない。私たちがこの肉体を持って本当に一生懸命、一生懸命生きながら、しかしこの道にたどり着くなければ私たちは天国へ行くことができません。イエス様、どうぞ今私たちの心を開いてください。 どうぞ語られた御言葉を受けるにふさわしく、私たちの心を今聖霊で満たしてくださり、どうかどうかこの真理であり唯一の道であるイエス様、あなたを誠の救い主として、私の羊飼いとして今日受け入れることができますように、私たちにどうぞその信仰を与えてください。あなた方は心を騒がせるな、神を信じなさいとおっしゃったその御言葉を素直に信じるものになさしめてください。これは私たちの力でなすことができません。聖霊様どうぞ助けてください。固くなな私たちを憐れんでください。どうぞ信じることができない、これほどにイエス様あなたが今日もなお十字架上より私たちに血を流し贖いの技を成し続けてくださっているにもかかわらず、私たちがそれを受けることができない、その貧しき私たちを主よどうぞ今日も憐れんでくださり、私たちにあふれるほどに聖霊を注いでくださり、今日私たちをイエス様あなたを主と告白する者へと私たちを新たに作り変えてください。必ずあなたが私たちに与えてくださると知ったその永遠の住処に、今日ここに集った私たちが、また私たちの愛する家族が共に余すところなくこの永遠の住処に預かるものとなることができますように、主をどうぞ助けてください。私たちにこの福音を伝える力を与えてください。主をどうぞここに永遠にとどまり、私たちがしっかりと最後までイエス様あなたから目を離さずに、この道から道を外すことがなく、あなたのこの一本の命に預かり生きていくものとなることができますように、主をどうぞ新しい習慣も私たちをどうぞ誠の羊飼いとなって先立ち励まし導いてください。どのような苦しい時にもあなたは日々私たちに食卓を整えてくださいます。ありがとうございます。あなたの恵みと慈しみがいよいよ私たちに覆い尽くされて追ってくる、そのような一週間歩むことができますように、私たちをどうぞ導いてください。今日ここに集ったお一人お一人にこの真理の御言葉が注がれたことを心から固く信じて感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。